こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ネクサス情報の人類史上人間のネットワークは、歴史学者哲学者ユバル・ノア・ハラリが、石器時代から近代までを情報ネットワークの発達という視点で読み直すノンフィクションである。現代のネクサスは、つながり、結節点、中枢を意味する本書が問うのは、情報量の増大そのものではなく、情報がいかに多数の人間を結びつけ、共同の現実制度、権力を成立させてきたかである神話宗教文書官僚制印刷マスメディアを並べて扱い、真実である情報だけが社会を動かすわけではないことを示す、むしろ虚構を共有する能力が見知らぬ人々の大規模な協力を可能にしたという認知革命以来の主題が情報論として再構成される。同時に誤情報不可抗性への進行、ポピュリズム、全体主義がネットワークを損なう過程も検討する。下巻の AI 論へ向かう前提として、人間が作ってきた情報秩序の強さと猛さを分析する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、情報は真実の伝達ではなく、人間を結びつけて現実を作る本書の出発点は、情報を真実と同一視する素朴な理解への意義である。情報は事実を知らせることもあるが、その社会的な力は離れた人々の行動を調整し、共通の秩序を作る点にある。例えば貨幣、法律、国家、宗教は自然界にそのまま存在する物体ではない。それでも多数の人が一定の物語、記号、規則を共有するため現実の制度として働く。ハラリはこのような共同主観的現実を支える結び目として情報ネットワークを捉える。ここで重要なのは、広く信じられた情報が常に正確とは限らないことである。単純で感情に訴え、集団の境界を明確にする物語は複雑で不都合な真実よりも協力を組織しやすい場合がある。したがって情報社会を評価する際には、データの量や通信速度だけでなく、誰が何を共有し、その共有がどのような制度や行動を生むのかを見る必要がある。本書は人類の成功と破局の双方をこの情報の結合力から考える枠組みを提示している。次に、虚構を共有する能力が見知らぬ他者との大規模な協力を可能にした。ハラリはサピエンス前史以来の論点を引き継ぎ、人類の卓越性を物語を作り共有する能力に求める。血縁や直接の知り合いだけで結ばれた小集団とは異なり、国家、教会、企業のような組織は互いに面識のない多数者を持続的に協力させる。その媒介となるのが民族、組法、組織理念などについての共有された物語である。これらは単なる嘘として退けられるものではない。人々が信じ、規則に従い、役割を引き受けることで、税の徴収、軍隊の編成、救済活動、商取引といった実効的な行為を生み出すからである。他方、物語が結束を作れることはその正しさを保証しない。外部集団を敵として固定したり、特定の権力を神聖化したりする物語も同じように強い動員力を持ちうる。本書の分析は、虚構か真実かという二分法を超え、物語がどの規模で誰に利益と負担を配分し、異論を許す構造を持つかを問う。その視点は現代の企業ブランドや政治的スローガンを読む際にも有効である。さらに、文書と印刷は組織の記憶を拡張したが、誤りも大規模に複製した文字と文書は情報ネットワークを時間と空間の制約から解放した。口頭の記憶に頼る社会では、規則や取引、統治の範囲には限界がある。これに対し、契約帳簿、法律、行政記録は税所有義務命令を保存し、検索し、遠隔地へ伝える。文書は巨大な官僚制を支える組織の記憶となり、人間関係だけでは維持できない規模の統治を可能にした。しかし、本書は記録された言葉を自動的に真実とみなす態度を批判する。文書は誤りや偏見を固定し、権威づけることもある。さらに、印刷術は知識、議論、科学的な検証の流通を促した一方、扇動的な文書や迫害を正当化する言説も広範に拡散させた。技術は内容の真偽を判定せず、複製と到達範囲を拡大するだけである。このため、健全な情報秩序には権威あるテキストへの服従だけでなく、誤りを発見し訂正する制度が必要になる。出版批判検証、移設の提示といった手続きは煩雑でも、ネットワークが誤情報に閉じるのを防ぐ重要な条件となる。そして、不可抗の幻想を退け自己修正できる制度を情報秩序の条件とする本書が重視するのは、正しい情報を最初から完全に選び出すことより、誤りを認めて修正できるネットワークを設計することである。宗教的政治的な聖典、指導者、イデオロギーが絶対に誤らないとされると、現実との不一致が現れても訂正は困難になる。異論は誤りの指摘ではなく、精神や敵対として扱われ、組織は学習能力を失う。ハラリは文書の編纂や解釈をめぐる対立、印刷後の情報環境などを通じ、不可抗性への期待が分裂や抑圧を招きうることを考察する。反対に、科学的探求や民主的な討議の価値は、 参加者が常に賢明だからではなく、批判再検討、権力の分散を通じて誤りを訂正できる点にある。ただし自己修正の仕組みも万能ではない。注目を集める虚偽、同質な情報だけを反復するエコーチェンバー。制度を意図的に弱体化させる勢力は訂正の回路を機能不全にする。読者は情報を受け取る際、発信者の権威だけでなく反証や訂正が許されているか判断過程が検証可能かを問う必要がある。最後に、民主主義と全体主義の差は情報を集中させるか訂正可能な形で循環させるかにある。上巻後半では、情報ネットワークの形が政治体制を左右するという観点から民主主義と全体主義の歴史が概観される。民主主義は単に多数決を行う制度ではない。多様な立場の情報が届き、権力者の判断が批判され、交代や修正が可能であることが確信となる。マスメディアは近代の大衆民主主義を支えたが、同じく大衆全体主義にも利用されうる。大量伝達の技術、それ自体は自由を保障しないからである。全体主義は情報の流れを中央に集め、社会の複雑さを単一の物語へ還元し、独立した組織や私的領域を弱めることで統制を強める。そこでは不都合な事実が消去されるだけでなく、人々が別の解釈を持ち寄る回路も閉ざされる。本書はポピュリズムによる制度への攻撃にも目を向け、多数派の支持だけを民主性の証明とみなす危険を示す。この議論は SNS 時代の分断を単なる個人の情報リテラシーの問題に縮小しないメディアの独立性、司法や行政の検証、研究報道の自由など、異なる情報経路を守る制度設計こそが民主主義の耐久性を決めると理解させる。結論として本書は、AI の技術解説を直ちに求める読者よりも、なぜ情報技術が社会を組織し、時に民主主義を壊しうるのかを歴史的な射程で考えたい人に向く。歴史・政治メディア、組織論に関心を持つ一般読者はもちろん、情報環境の変化を事業や公共政策の課題として捉える実務家にも有益である。得られる実践的な視点は情報の真偽判定だけにとどまらない。自分の属する組織や利用する媒体に異論・検証・訂正の経路があるかを点検する視点である。こうした問いは AI 導入・広報・意思決定・危機管理を考える際の基礎にもなる。同分野の未来予測書と比べた際の特徴は、現在のデジタル技術を孤立した新現象として扱わない点にある。神話・聖典・官僚文書・印刷・マスメディアを情報ネットワークの連続的な変化として配置することで、技術の能力よりも精度と物語の働きに焦点を当てる。また虚構を一概に否定せず、人間の協力に不可欠だった機能とその破壊性を合わせて論じる点も重要である。上巻は AI そのものの詳細な処方箋ではないが、使徒巻の非有機的ネットワークとコンピュータ政治を理解するために、人間の情報秩序が抱えてきた構造的な脆弱性を明確にする。ご支援いただける場合はウバルノア・ハラリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。